せーの、
ラジオでジェンダー
ラジオの前の皆さん、こんばんは。金曜の夜、いかがお過ごしでしょうか。
この番組はジェンダーに関する課題について、日常生活の身近な部分から捉えられるように、我々 Z 世代の大学生の視点で疑問に思っていることや感じていることをまさに伝える番組です。
今回もゲストの方にお越しいただきました。日比野誠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
日比野さん、まあ、今回はちょっと親しみを込めてヒッピーさんと呼ばせていただきますけど、
さんはなしでお願いします。さんはなしで
ヒッピーで
ヒッピーお願いします。
はい、ありがとうございます。
ヒッピーこと日比野さんは、そのバイセクシュアルやその MTX のトランスジェンダーとしての経験から、うん、その性別二元論や、うん、その男女という制度を根本から問い直すという活動をされています。直近のイベントですと、関西クエア映画祭の代表も務められています。
あ、なるほど、クエア映画祭ということで、まあ、気になるところもたくさんあると思うんですけど、そう
ですね、今回はそのヒッピーヒッピ
ーですね。はい、慣れましょう。
はい、頑張ります。
はい、名前、そうですね、私司会のあのくまさんっていう、はい、そうです、私たちが名前ですね。そうですね、
私がまさんです。
あ、僕がりゅうさんです。
はい、この3人とヒッピーで、はい、今回はその活動、ヒッピーの活動をお伺いするっていうのはもちろんですけど、その質疑応答という形だけじゃなくて、うん、その私たちも意見言ったり経験を話したりして、うん、その深めていくような時間になったらいいなと思います。
はい、
はい
はい、
お願いします。
はい、お願いします。お願いします。
まず、ヒッピーのその活動が多分結構長くされているということで、
はい、
そのきっかけが何か特にその心に残った出来事などあれば聞きたいです。
あの活動、いろんな活動をしてるんですけど、どの辺のタイプの、
どの辺のタイプのそうですね、
あの私もともと京都に、ま、大学にあの入る時に京都来たんですけど、
はい、
あの大学には学生運動をやりたくて来ただったりそもそもして、あのだから、まあ、ジェンダーセクシャリティのその運動以外にも、うん、いろんなその社会運動をやってた、まあ、今もやってるとかなんで、
うん、そうですね、
気になるとこいっぱいありますね。そうなると、
あ、いっぱいあるな、
ま
あ、
だけどここはジェンダー
の話をする場所なんですかね。主に
ジェンダー関連で、例えばなんかこう仲間を集ってやったとか、そういうことがあれば、
あのおそらくね、その、はい、私、まあ、なんていうのかな、うん、性の話で何か活動をするっていうことは、うん、はい、その実は別にやりたいことではない、
うん、
例えばその初めてセクマイのその集まりの存在を知ってから、その場所に行くまでに私も何年かかかってます、
うん、
でそれはその別に行きたくないわけですよ。てか行かなくて済むなら自分の暮らしの中で周りの人とこう話をして、話がうまく進んで友達ができてって友達を回っていけば、別にその別にセクマイの行かなくていいわけですよね。
確かに、そうですね、
確かに。
だから生活の中で頑張ってこう話をしようとしてみるっていうのをこうするんですけど、ダメだこら話通じひんってなって、まあ初めて実際にこうやむず行く場所に行く、例えばそういうことだったりするんですね。でやっぱりだからその運動するっていうのは、そのマイノリティの場合は特にそういう感じなんじゃないかと思います。
うん、はい、まあ、確かにそうですね。もう活動してるっていうこと自体が若干特別視というか、
活動しなくても大丈夫な子だったら行かなくてもいいわけですもんね。
そうね、
確かに確かに
確かに、なるほど。
まあそう、それと多分その私の長いいろんなこう運動に興味を持ってもらえたんなら、多分すごく大事なことが一つあって、
はい、
それはその自分のそのマイノリティのこう部分についてのその運動とか表現もありますけど、 まあ、それと少なくとも同じぐらいにっていうかもっと大事なのは自分のそのマジョリティの多数派としてのその部分というのがあって、それにこうどうやって向き合っていくのかということを考えていくっていうのがやっぱり両方必要なんだなということをこうずっと思ってます。
あ、なるほど。もうすでにいろいろ
深い部分までたくさんちょっと、
ね、考えさせられます
いいですね。
マッサンどうですか。
あ、いいですか。なんかこういう活動もそうなんですけど、そのご自身がそういうなんか、まあ、マイノリティ側マジョリティ側とかいろいろあると思うんですけど、そういうのって周りの人に言ったいっちゃん最初に言った時って周りの人どういう反応されましたか。
何についてですか。あ、もう少し向き合えて、
あ、なるほど。トランスジェンダーとかクイアとかそういうのがあると思うんですけど、そういうのをご自身が自分がそうだよっていう意思表示を周りの人にした時にどういう反応が返ってきましたか。
気になりますね。
いやトランスジェンダーだとか、
うん、
クイアだっていう、
うん、
多分そのそういう言い方をするのはその運動の中だけで、生活の中では多分そういうふうじゃないんですね、おそらくね。例えばその私はそのなん、しかもそのなんていうのカムアウトじゃなくて、要するに好きな人がいたら仲良くしようとするじゃないですか、
はい、
こうバレバレじゃないですか。で遊ぼう遊ぼうとかそのそういう感じですよね、普通の暮らしの中でのその、それがそのだから異性を見てる必ずしも見てるわけではないというふうな、こうだからその構わると言葉でこう実はあの私はちょっと聞いてほしいことがまあそういうあのアプローチのケースもあるでしょうけど、あのそうね、そうやってまず仲良くしていけるかなって様子見ながら、なんか別に構わとして受け入れてもらうっていうことが目的なんじゃなくて、その人と仲良くなりたいわけですよ。
すごいなんか素敵な、
そういう感じですね。トランスの話だって別にトランスジェンダーだっていうことじゃないわけですよね。その私が好きな格好をする、私がこうでもミスジェンダリングはやめてください、つまり勝手に男とか女というふうにその決めつけてこう呼んでくるのはやめてくださいということはまあ言えるとしても、
その
だからそういうことですね。だから勝手に決めつけないでくださいと、まあいうことは言いますけど、普通はだからかなんかはいあのどう似合ってるっていうで乗ってくれる人はいやここはねこうした方がいいんだよとかヒッピーこういうのがあるからこうしたらもっと可愛いよとか乗ってくれる人はそうやって乗ってくれるし、え知らんみたいな、そういうことが起こるだけじゃないですかね。
リアルですね、これがリアル、
そうですねこういうのが結構気になるところではあったので、
実際に自分たちが思ってるイメージと全然違うってことです。
外から見てたんやなっていうのは
だから、
確かに確かに、
まあ実際にいても気づきづらいのかもしれないですよ。
うーん、
実際になんか10人に1人いるみたいな話だったじゃないですか、クラスに2人とか。
あ
でも気づかないのはこっちがなんかそういうイメージ図を作ってるから気づかないのだって、実際にはそういうアピールをしてる人がいるのかもしれない、気づかされました。
なるほど。マッサン、いろいろ言ってくれましたけど何か気になることありますか。
そうですね、僕は新井の人と会ったことがあるんですけど、当事者っていう人には初めてお話しする機会なので、自分がそういうのに気づき始めた時期とかってあるんですか。
なるほど。
なんか
当事者っていうのは何の当事者のことかな。
そういう LGBTQ とかの人が知らなかった、喋ったことまだなかったんで、もしかしたらいたかもしれないですけど、こういうラジオ企画で新井の人とはそういうゲストに呼んだことがあるんですけど、
喋ったこと、でもほら教室で、まあ、5% から 10% いるっていう話があって、話したことはだから
あるのか、
いや、まあ、大体あると見て間違いない。そう、ただそのなんていうの、気がつかない、それはだからというだけじゃないですかね。
確かにそうですね。なんか無意識に話してる相手がその当事者なのかどうなのかは確かにわからない部分はありますよね。
だからぜひそのなんていうのかな、挑戦をしてほしいのは、そのなんていうの、私はなんとかです、 L です、 LGBT ですとかって、その L です、 G です、 B です、まあ、そうやって名乗ってる人をその相手にするっていう発想方法じゃなくて、その特に LGBT に関して言うと、まず世の中みんな異性愛者だというその前提をやめてほしいんだな。
あ、
前提、
そっちの方をやめてしまえば、そのある人が異性愛者だと決めつけてましたよね、
前までは思ってました。
そうそう、それをやめて話をすると、例えばその彼氏できた、彼女いるって言わずに、例えば恋人がいる、恋人できたって言い方になるし、そもそも恋愛に興味があるとか、セックスとか好きですかとか、あの、まあ、そういうふうにズバリ聞くかどうかともかくとしても、その自明にしてることをこうやめていくこと、だからすごいできることがあるんですよ。
なるほど。
潜在意識ってやつですね。
そうですね。確かに私も彼氏いるとか聞いてたかも。
難しいですよね、そこ。なるほど。結構いろいろ学べること
も。そんなんズバズバと聞けるもん。
そもそも聞けるかっていう
関係性ですよね、これは。まあ、
いや、私はその関西クエア映画祭、あのこの後も詳しく話していただくんですけど、そのミニ企画にその参加させていただいて、その女それとも男っていう、その、まあ、なんていうかタイトルじゃないですけど、テーマでこういろんなお話聞いたり映画を見たりしたんですけど、それでやっぱりもう一回、今回もう一回ヒッピーさん、ヒッピーと会えるっていうことで、いろいろ考えたんですね、自分の中で。その私も結構男らしさ女らしさあまり、まあ一応今は女性のらしい格好してますけど、押し付けられたくないなって思う方なの でそれでやっぱり世間 その何が嫌かっていうと、その世間の普通をその押し付けられるっていうのが嫌なんだなと思って、まあ、例えば女の子だから何々しなさい、男だから泣くなみたいな古いやつですけど、
あるやつですよね。
でもやっぱりそういった場面っていうのはやっぱり今の社会だといろいろやっぱ出会うんですよね。まあ年上の人から言われるもありますし、まあ、逆にちっちゃい子からも純粋な目線でお姉ちゃんなんであの化粧してないんとか私は好きでしてないんですけども、そういう時、そういう時に出会ったらこうどうしたらいいかなと思って。
あ、そんな聞いてくる子いるんだ。
いや、意外と
全然
純粋なまなこで聞いてきます相談じゃないですけど、ちょっと聞いてみたいなと思って意見を。
どうしてそのことに興味があるのって。
ああ、そうですね。
例えばね、なんかあのでもあのフラットな関係だったら、
はい、
多分その普通に話せると思うんですけど、まあ、これ厄介なのはだから職場の上司とか、まあ、教員と生徒とか、なんかそのそういう力関係があるところだと、あの別の戦い方が必要になるんですけど、そうでないところだったらやっぱりできる限りその言ってみる、だからあのなんていうんですかね、向こうも悪意なく、だから、
あ、そうです、悪意ないのが一番ちょっと困りがする
。彼氏いる、彼女できたっていう言い方が悪意なくこう出てきてしまう、で別にその同性関係をこうすごく否定的に思っているというその悪意のあるわけではなくても、その私ら慣れちゃってるその悪い作風があるので、もう普通に出てくるわけですよね。
そう
ね。でそれでマイノリティは傷ついちゃうんだけど、そのまあ、せっかくなんだからどうしてそういう言い方するのとか聞いてしまう、
逆質問、
そうそうそうそう、そういうふうにしてコミュニケーションして考え方をこう変えてもらうということを、あの 苦痛でないんだったらできたら嬉しいよね。
角張った石が川の流れで丸くなっていくみたいな。
それを変えていくのが自分たちっていう。
いいこと言う。
いいこと言いました
。だから両方です、その自分が変えていくし変えられるんですよ。
なるほど、相手からも
変えてからも。
なるほどなるほど、あ、面白いですね。
惑星の衝突みたいにぶつかって形変わっていく。
どっちも壮大に。
すごい急に宇宙規模に。
ちょうどここでちょっと真ん中ということで、
はい、
ここで曲に
入るんですね。
はい、そうです、はい、と今回ヒッピーがちょっとプリシラという映画のサウンドトラックを持ってきてくださいまして、
ありがとうございます。
紹介お願いしていいですか？
はい、はい、あれですよ、ドラッグクイーンの、がロードムービーで、旅をするという映画で、まあ、なんていうんですかね、これ見て元気になった作品だからって感じですかね。
はい、ありがとうございます。ちょっとポッドキャストの方はちょっと聞けれないんですけども、よかったらプリシラ映画とともにサウンドトラックもチェックしてみてください。
はい、
プリシラオリジナルサウンドトラックから If the sound don't
stop、 違う、ファイナリーを
失礼しました。ファイナリーです、どうぞ。はい、プリシラオリジナルサウンドトラックからファイナリーでした。
はい、めちゃめちゃかっこいい曲をありがとうございます。
ちょっと盛り上がってきましたね。続いて、クイア映画祭についてお聞きしたいんですが、
はい、
私は一回そのミニ企画として参加させてもらったんですけど、じゃ改めてどういう映画祭かお願いします。
はい、関西クイア映画祭という映画祭を、
はい、
やってまして、今年も9月に、また京都と大阪でやることができるようになりました。
はい、
今年で16回目になります。
16
で、性をテーマにした映画祭というふうに、名乗ってまして、で、その、まあ、世間ではその LGBT とか、
はい、
まあまあセクマイというようなその、まあ、アイデンティティを基盤にしたようなその言い方とかアプローチが、分かりやすいという人が、まあ、結構いるんですけど、私たちはそのもう少し幅広く、性というものをこういろんな立場から見てみようと、みんなが一人ずつ性という切り口でこう自由になっていこうという感じで、ちょっと広めの、設定にしてます。
なるほど。
で、まあ、すごく大事なのはその例えばクイア映画っていった時に、そのどうしてもゲイ男性のものをこうイメージすることが多い。つまり社会の中のマイノリティの話をする時に、マイノリティの中のマジョリティの話をすることが、まあ、世間では多いんですけど、私たちはそういうその構造にちゃんと抵抗していきたいなということで、まあ、マイノリティの中のマイノリティの、視点や映画をとてもたくさんやる、まあ、だから、レズビアンの映画、トランスジェンダーの映画とか、それからその例えばセクマイの中のその民族的なマイノリティであるとか、そういったそのもしくは身体障害者、例えばろう者であるとか、そういうそのことも大事に、だからマイノリティの中のマジョリティではなくて、もっとその私たちがこういろんなことを考えていけるようなチャンスを、その映画祭でも作れたらと思ってやってます。
ありがとうございます。
基本的なちょっと質問で申し訳ないですけど、
はいはい、
クイアでやってますかね、発音は。
はい、合ってます。
クイアっていうと何でしょう、私たちちょっとあまりイメージができなくて、やっぱどうしても安直に LGBT みたいな方に行っちゃうんですけど、クイアっていうとどういうイメージを持ったらいいですかね。
規範に反対する心意気のことだと思います。
規範に反対する
心意気、
心意気なんですね。
レジスタント、
レジスタント、
まあそうですね、そういう歴史的にはそういう感じになるかと思います。ただまあさっきからこうすごく言ってるんですけど、そのクイアっていう言い方をする人たちが、まあ、世界には結構いるんですけど、そういう人たちすごい大事にしてるのはその マイノリティだからって言って一緒じゃないし、うん、マイノリティの中にも差別があるし、うん、私たちは、はい、いくらでもあります。で、私たちがその差別されてる側面もあると同時にマジョリティとしての側面もあって、そういうのにちゃんと抵抗する、そういうことをそのセクマイとか、まあ、クイアなあのアプローチをこう、うん、するっていうのは、そういうことを大事にするっていう、
うん、
そういうそのそういう問題提起をまさに LGBT の人にも、てかもちろん世間の人にもこう言っていく、またマジョリティですけど、あの鈍化のまま開き直ってませんかそして私たちも学び変わっていきたいと思っていますっていう、そういうのを両方にやっていく
っていう。なるほど。いや、もちろん私はミニ企画で映画を見させてもらって、映画が面白かったのはもちろんなんですけど、結構学生の方とかいろんな年齢の方がいるイメージで、その映画祭の運営に関わってる方
で、そうですね、
そこ何かそのエピソードというかありますか？
いや、もう昔から本当に始まった時から、その、まあ、若い人、学生も含む若い人から、あの年いった人まで、うん、いろんな人で作ってきたというのは本当にずっとそうです。
あ、みんなこう集まってきたという感じですか？
あ、そう、そうですね、ずっとそのホームページとか、まあ、いろんなあの SNS でもあの募集をずっとしてるんですけど、あの、まあ、それで参加したいという人が来てもらって一緒にやってるって感じです。
あ、なるほど、
ありがとうございます。
マスターリュウさんも何かありますか？映画祭、
難しいですね、こうなると映画祭、まあ、さっきのクイアの話なんですけど、結構なんか心意義みたいなってあったじゃないですか。それって私たちのこのマジョリティ側も普通に名乗っていいというか、そういう意識を持ってていいんですかね？
あの、例えば、はい、私はそのなんだ、バイとかパンとかクイアとかって言ってますけど、
はい、
例えば日本人なわけですよ、
はい、
日本国籍を持ってる日本人っていうのは、うん、ウルトラマジョリティじゃないですか。
うん、あ、確かに日本においては、ね、
だからマジョリティかマイノリティかっていうのはその切り口によるわけです。
うん、
例えばその私は男性としてずっと生活をしてきた過去を持ってます、 それっていうのはそのマジョリティとしての経験であったことはもう間違いないわけです、
はい、
例えばね、だから、うん、まあ、なんていうんですかね、例えばゲイ男性っていうのは、
うん、
あの、まあ、ゲイ同性愛者だっていう点ではマイノリティなんですけど、
うんうん
うん、男性ウルトラマジョリティ金持ちみたいな、だから誰だって
もうマトリョーシカみたいな感じですね。
なかなかマトリョーシカって切り口がいっぱいあるって感じです。
あ、なるほど、
すごい。木の枝みたいな、
木の枝、あ、いっぱいあるという、
ちょっと話は尽きないですけど、すいません、
早い、もう
ごめんなさい、そうそう、お時間となりました。日比野さん、はい、今回どうでしたか？
楽しくお話をさせていただきました。また呼んでください、
はい
はいはい、
最後にぜひあのクイア映画祭、あのお日にちや場所をお願いします。
日にちがね、今さっと出てこないんですけど、
はい、
あの9月の、
はい、
半ばぐらいですね、2週か3週か4週のどっかぐらいに
あ、でも SNS で発信を
されてるんですよね。ホームページで関西クイア映画祭検索していただいたら出ますので、はい、京都、はい、あのゲーテインスティテュートビラカモ川でやりますので、
はい、
ぜひお越しください。
はい、
はい、
じゃあ今回は、じゃ私は出店制からあの熊さんからちょっと代表して感想を言わせていただきます、
はい、
本当にあの自分の見方とかを考えさせられる回で、すごい新鮮でしたね。
はい、ありがとうございます。
そうですね、あ、松浦ゼミでもツイッターやインスタグラムをやってますので、ハッシュタグラジオでジェンダー、ラジオはひらがなでジェンダーはカタカナで、意見や感想をお持ちします。あの、まあ、日頃の活動とかも上げてるんで、ぜひよければ見てください。
はい、また第4金曜日23時にお会いしましょう。お相手は
マッさんと
リュウさんと
クマさんでした。日比野さん、今回はありがとうございました。
ヒッピーさん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。